こんにちは、門垣敏子です。今年最初の三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。あ、
どうも、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
三田警察署の柳
田です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
おめでたいお話をいっぱいいただきたいところですが、どんなこの三田の新しい最初の、警察オンラインをお話しいただけますでしょうか。はい、
とりあえずちょっと年末年始の事件事故ということで、
まずはそうですね、はい、はい、お願いいたします。
一つ目はいいお話なんですけれども、はい、これは野地菊賞の贈呈についてということでですね、
はい、
昨年の、11月26日の日に、の、夜午後11時半頃ですね、に用水路に落ちて脱出できなくなっていた、女性がいらっしゃいまして、その助け声を聞いてですね、110番してくれたという最上さんという、最上勝さんという方にですね、この12月の25日の日に野地菊賞という賞を贈呈させていただきました。
そうなんですね、
これは野地菊賞というのは兵庫県知事が、送る賞なんですけれども、こちらから、表彰を受信いたしまして、贈呈することができました。で、最上さんの通報でですね、三田市消防と、警察とで、付近を捜索したところですね、
声が聞こえるという通報で、
そうですね、で田んぼののり面からですね、1メートルぐらい下の用水路に、はまって、助けを求めていた女性というのを、発見することができた。
そうだったんですか。
はい、女性はもう低体温症の疑いで、消防の方が救急車も用意してくれていましたので、そのまま救急搬送されましたけれども、なかなか寒い時期でしたので、
そうですね、
この大上さんがこの女性の声に気づかなければですね、命を落とす危険が十分にあったんだなということで、それで野地菊賞を贈呈させていただきました。
それはもう本当に喜ばしいお話を最初に聞かせていただきました。ありがとうございます。続いてはどんな話題ですか。
ここからはちょっと新年早々耳の痛い話なんですが、
そうなんですか、
とりあえず年末にあったものとしてですね、SNS 型の投資詐欺被害というものが、発生しております。これは2件ほど発生してるんですけれども、一つは TikTok ライトっていう、アプリですね、で、知り合った女性から、そこからまた LINE に誘導されてですね、で LINE を通じて投資を勧められて、11月の頭ごろから、12月の半ばごろまでの間に、9回にわたって、約670万円分ぐらいの その暗号資産ですね、昔でいう仮想通貨です、を送金して騙し取られたというものと、でもう一つ、これも SNS を通じて知り合った女性から、これはペット用品を販売するそのネットショップですね、の経営を持ちかけられて、経営するその資金としてですね、今年の3月頃から12月頃まで、
長いですね、
ちょっと回数はわからないぐらい多いんですけれども、金額でいうと約1億6000万円分ぐらいの、暗号資産を送金して騙し取られたというもの
です。すごい額ですね。
そうですね、これもその1億6000万円の方はですね、暗号資産というのは換金する、交換所みたいなところが、現金でいうと銀行みたいな感じのところがですね、直接警察署の方に通報してくださいましてですね、
そうですか、
でそれで被害者の方にちょっと確認取ったら騙されてるということが分かったということで、これなかなか、教えてもらわなかったらもっと被害が増えてた可能性も、
そうですね、でもこの時点ではもうすでにこのお金は犯人の方に、
そうですね、全部犯人の方に来たということで、年末ちょうど本当年のせいで、ドーンと大きなのが、
そうですね、
やっぱり年齢関係なくで、また投資とかで、これはネットショップの経営なんですけれども、やっぱり SNS で知り合ってで、LINE でやり取りをするようになって、うまい話を持ちかけられるっていう、大体もう全てこのパターンにはまってきます。投資だろうがないだろうがですね、ですから、ちょっとそういうパターンで、話があったときはまずはちょっと一 回疑ってもらって、うん、周りの人に相談されてからどうするか判断されてもらえたらなと思います、うん、
直接顔を見てお会いして初めてできるお金の話ですからね、本来はね。
そうですね、会ったこともない人に、うんね、まだね、あの1000円2000円ならまだ
が、ね、そうです、はい、
勉強代と思いますけれども、すごく大金を騙し取られてますので。
そうですね、それも複数回数っていうことで、なんかこうどこかで相談できなかったのかなという気がねしないでもないですね、
は
い、
そうですね、
とにかく一人で決めないということですね。
それが一番大事なことだと思います、
はい、会ってもいない人とは多額のお金のやり取りはやめておきましょうということですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。続いては、
これは、まあ、今年に入ってからの話なんですが、
はい、
交通事故で死亡事故が一件発生しております。
そうですか、早速ありましたか。
はい、はい、これはあの1月の5日の日ですね、
はい、
の午後6時過ぎぐらいに、あの三田市の大原付近で、はい、まあ、大体新三田駅かちょっと三田駅の方に来たあたりですね、の国道176号線で、まあ、国道横断中の歩行者を軽トラックが跳ねるという事故があって、まあ、歩行者がお亡くなりになりました、はい、
そうですか。
まあ、あの時間帯的にも暗くなっている時間帯と、あとこの歩行者の方も、まあ、横断歩道のないところを渡ってられたんですけれども、まあ、なかなかあの国道沿いってあの信号の間隔が広いので、
そうなんですよね、
はい、あの横断歩道を渡れといってもなかなかね難しいところはありますけれども、やっぱりあの渡る人は反射材とか、はい、そういうのであの遠くからでも目立つ格好と、であの車を運転する方は、
はい、
あのどこからでも人が出てくる可能性があるというので、はい、あの常にあの、ま、前だけじゃなくその、ね、右左の状況も確認しながら走っていただきたいなと思います、
はいはい、いわゆるかもしれない運転ということですね。
そうですね、もうあの飛び出しとかは結構ありますし、であの本当にあのポッとね、あの住宅街でも飛び出しがあるんですけど、はい、ただ住宅街はあんまりスピード出さないので、
そうですね、かもしれないと、
はい、大丈夫なんですけど、やっぱ国道とかの幹線道路ですね、
あ、はい、
あそこはね、50キロ、普通でも50キロ出せますんで、50キロの車がノーブレーキとか、まあ、ほぼブレーキちょっとしか踏めてない状態で人とぶつかると、どうしてもあの最悪大怪我、まあ、最悪はあれですが、よくても大怪我っていうふうになりますので、気をつけていただきたいなと思います。
はい、
でこれもう一つありましてですね、昨日、ま
あ、
1月6日の日も、
はい、
まあ、これは5時半ぐらいなんですけど、夕方の5時半ぐらいなんですけど、今度は学園3丁目で横断歩道を歩行中の女性が走ってきた車にはねられるっていう事故があってですね、この事故もあの命はあの取り留めてますけれども、かなり大怪我をされております。
ああ、そうですか。
まあ、この方は、歩行者の方は横断歩道を渡っている途中だったんですけども、はい、運転手の方は、まあ、まさかこんなとこ人が渡ってないだろうみたいな感じで、もうそのままビューッと走ってて、気づいた時にはもう横断歩道中のあのを渡ってる女性を跳ねてしまってたということで、2日続けて、まあ、大体同じ時間帯にですね、同じような事故が起こっています、
はい、
やっぱりあのサンダーってあの車が走りやすい分ですね、やっぱスピード出したりしてしまうのと、あと歩行者があの都会都市部に比べてですね、はい、やっぱあの少ないので、運転手の方もあの歩行者に対する意識があんまり、
ちょっと気を抜いてしまいがちということなんです ね、
自転車とか歩行者がいないところが多いんで、まあ、そんな時に急にポッと人が出てくると、あのまあ、何回か怖い思いをされたこともいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、あのちょっとねあの気をつけていただきたいなと思います、
そうですね、はい、これはどちらも気をつけながらということで、やはりあの黒い服装っていうのは夜見えづらいですのでね、
そうですね、
なるべくあの白っぽかったり反射材っていうのはすごく分かりやすいですね。私も運転してますので、
はい、
あの反射材はとても役に立つ形のものだなと思っておりますので ね、
そうですね、あの大げさな反射材じゃなくてもあのキーホルダーみたいな反射材とかありますんでね、あと靴にペタってあるシールとかね、
そうですね、
はい、あのちっちゃな反射材でも遠くから光当たればすごく目立ちますんで、
そうですね、はい、
まあ、そういうのを活用をお願いしたいなと思います。
はい、分かりました。まずはこの1週間の中からといいますか、この年末年始にかけての事件事故のお話いただきました。ありがとうございました。はい、そして今日はどんなお話をご紹介いただけますか。
今日はあの110番についてちょっとお話をさせていただこうと思います。はい、あの1月10日はですね、あの110ということで110番の日になっております。はいはい、でこの110番というのは皆さんご存知の通りですね、警察へのまあ緊急通報用の電話番号なんですけれども、
ね、はい、
この110番通報制度というのはですね、昭和23年の10月1日からまあ始まったそうです。
はい、
でこれ開始当初はまあ全国的ではなくですね、東京、大阪、京都、横浜で、あと川崎、神戸、はい、名古屋、福岡という、まあ、この8大都市で始まったんですけれども、番号もバラバラでですね。
あ、バラバラだったんですか、当初は。
東京が110番ですね。
はい、
であったのに対してですね、大阪、京都、神戸は1110番、
4桁、
1が1個多いですね。はい、で名古屋は118番とかですね、はい、まあ、全国で統一されていませんでした。で、まあ、これが110番というのに統一されたのが、昭和29年の7月1日からということで、あ、
はい、
まあ、なぜ110番に統一されたかというとですね、まあ、まずあの国民の皆さんにあの覚えやすい番号にするということがまあ第一ですね。で、あと誤報が、まあ、誤った、ね、あのが少ないように、まあ、番号は3桁にしましょうと。
はい、
あとダイヤルの最初の位置、これあの昔黒電話とかの時ってあの、はい、ジーコとか、
そうですね、
はい、でダイヤルの最初の位置と
すぐ隣ですから、はい、
最後のゼロを組み合わせて、まあ、ダイヤル、うん、で、まあ、間違い電話をなくすという形で110となったというふうにまあ言われてます。
はい、
まあ、兵庫県内で、まあ、かけた110番というのはですね、まあ、今の神戸市にあるあの兵庫県警察本部、はい、の通信指令室につながるようになっておりまして、であの、まあ、110番通報するとですね、
はい、
まあ、大体対応した警察官があの、まあ、事件ですか事故ですかって聞くわけですね。あ、はい、まあ、順番にあの事件なのか事故なのかをまず確認して、はい、次その事件なり事故がいつ起こったのか、
はい、
です、場所はどこなのか、
はい、
で、まあ、事件の場合はですね、犯人はどんな人ですかとかで特徴ですね、はい、で現状ですね、今度は事件とか事故の様子とか、
はい、
今どんな様子ですかとか、で被害はどんな被害がありますかとかっていうの現状を確認した上で、で通報者、そうしたくださった方の、まあ、住所、氏名、電話番号なんかを順番に、はい、あの聞き取りをします。でそれを聞き取ったものをですね、その聞きながらあの手書きでペンで、あのペンというかその何ですかね、タッチペンみたいなやつで書き込んでいくと、もう110番の指令画面のその手書き画面が、
はい、
あの警察署に送信されるようになってます。
あ、すごい、そうなんですね。
だから聞き取りしながら追加でどんどんどんどん字が増えていくみたいな、だからすごくあの110番っていうのはあの早く警察署に、あの事件が起こってますよっていうのを伝えることが今できるようになっております。
はい、
だからですね、まあ、あの現場で、まあ、対応する警察官とかだって、に対して、まあ、手配をかけたりとか、はい、まあ、するのに、まあ、必要な事項っていうのを順次聞き取りするようになってますんで、うん、
はい、
まあ、事件とかね、事故に遭われた時はどうしてもあの焦ってしまうとは思うんですけれども、できるだけ、まあ、落ち着いてはっきりと答えていただけると、あのそれだけ早く手配ができる、はい、ということになります。
はい、
で、まあ、あの110番をかける際の注意事項としてですね、
ありますか。はい、ぜひ教えてください。
まず一つというか110番通報っていうのは、はい、あの着信順に接続されます。
はい、
あのオペレーターというか受け付ける警察官は何人もいるんですけれども、まあ、順次塞がって電話で対応している間は受話器が塞がってますん で、
はい、
で次受話器を置いて手が空くとその待ってる人が、あのつながるという仕組みになってますので、
はい、
まあ、すぐに出ないからといって一回かけ直されてるんです。かけ直してしまうとですね、
はい、
順番がまた後ろに順番待ちしてる状態なんで、
はい、
あのさらにあの通報が2時間がかかってしまいますので、
うん、
なかなかあのやっぱり聞き取りしながらなんで1回電話を受けてしまうとそんなにすぐには電話切れないので、
そうですね、
まあ、それでもそういう時でもあの繋がらなくても切らずにまずそのままお待ちいただきたいと。
はい、 はい、あの変な表現ですけど先着順に聞いてくださるということですね。
そうですね、
はい、わかりました。
で、事件事故のまあ内容とか、はい、でまあ、自分のいる場所、はい、であと目標となる建物とかは、はい、あの落ち着いてお話ししていただけると素早く手配が可能です。はいはい、でまあ、これはですか、いたずらの110番通報というのは犯罪になる可能性がありますので、はいはい、緊急な事件事故の対応にで支障を、ね、あのいたずら多いときたしますので、はい、あの絶対にしないでください。はい、どうしてもあの電話を取る人間の数も限られてますので。
そうですね。
でまあ、緊急でない相談とか要望というのはですね、あの警察相談電話というのがありまして、はい、これはあのシャープの9110っていうのがあります。そこにまず電話して相談していただくか、うん、まあ、最寄りの警察署ですね、まあ、ここで誰でした三田警察署とか、はい、あとまあ三田警察署管内の交番に、はい、まあ、あのお願いをいたします。はい、でもう一つ、あのもう今ほとんどあの携帯電話で110番される方が多いと思うんですけども、この携帯電話から110番する際に気をつけていただきたいことがあります。
はい、
まあ、まずこれはまあ当たり前というかなんですが、自動車の運転中ですね、あの携帯電話をしようというのは道路交通法によって禁止されていますの で、はい、でまたそういうことをしていると事故の原因にもなりますの です、
ね、ま
あ、安全な場所に停車してから通報をしていただきたいと思います。
はい、
で通報場所とかですね、電波状態によってはあの隣接する他府県の県警本部にかかることもあります。っていうのは、はい、あの携帯電話というのは基地局と電波をやり取りするんですけれども、
そうですね、
県境とかそういうところで110番された場合は、まあ、例えば兵庫県と大阪の境で110番した場合、大阪府警本部にかかることもありますので、その時はですね、あの落ち着いて説明していただければ、あの県警本部同士で、あの転送したりとかですね、できますので、
そうなんですね、
まあ、警察官の指示に従っていただければなと思います。
はい、わかりました。
であの110番通報していただいた後にですね、まあ、再度警察官からあの通報内容とかその時の状況を、まあ、再度お尋ねすることがありますので、通報したからといってすぐ電源を切ったりとかしないようにお願いをいたします。
はい、わかりました。なかなかのかける時というのがほとんどないものですので、今詳しく教えていただいて少しこうイメージができたような気もいたします。
はい、
ありがとうございました。はい、では最後にメッセージをお願いいたします。
あの、まあ、令和7年のこれ11月現在の数字になるんですけれども、
はい、
あの兵庫県下の110番通報の件数っていうのは43万2520件、
おーすごいね、
ということで、まあ、1日平均しますと約1295件がまあ兵庫県下での110番の数です。
そうですか。
で、まあ、三田警察署管内の110番の通報件数っていうのは、まあ1月から11月までで5676件、
はい、
ということで、まあ、去年よりはちょっと318件ぐらい増えてるんですけど、
はい、
まあ、1日平均しますと約17件ぐらいです。
はい、
で、まあ、110番以外にもあの直接警察署にあのかかってくる通報もありまして、これは三田署への、まあ、直接通報っていうのは、1700件ぐらいですかね。ということで1日平均はだいたい6件ぐらいになりますので、まあ署通報って署にかけてくる通報と、はい、あの110番とか合わせると、まあ、三田署管内では約、そうですね、23件ぐらいが1日かかってくるような感じになります。で、まあ、ただ、まあ、警察に通報することっていうのはためらわれることも方も結構いらっしゃると思うんです、
はい、
特にあの110番なんか大げさだとかね、まあまあ、そんな方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、警察署にも毎日20件23件ぐらい平均の通報がありますので、
はい、
あの遠慮せずにですね、あの事件事故に遭われた方は迷わずあの110番通報してください。で、またあの110番通報っていうのは緊急通報用なので、まあ、緊急性のない場合はあの緊急なものを優先したいと思いますので、はい、まあ、直接警察署に電話いただくか、
はい、
あと県警のホームページとかにいろんな相談の電話の番号があります、
はい、
あ、そういうところにをご利用していただきたいなと思います。
はい、このお時間にもよく、ね、ご説明いただいておりましたのでね、
はい、
ホームページの方でちょっとチェックをするのもいいかもしれませんね。ありがとうございました。
最後に一つちょっとお知らせをよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いいたします。
1月10日の110番の日なんですけれども、三田警察署ではですね、1月10日の日にエルムプラザのところで、イベントを一応します。
はい、
でも11時ぐらいからちょっとグッズを配布するということで、グッズなくなり次第終了しますんで、30分か1時間ぐらいで終わると思うんですけれども、興味のある方はぜひエルムプラザ来ていただければ、11時から、110番の日にイベントやっておりますんで、よろしくお願いいたします。
今年は土曜日ということで、たくさんの方動けるかもしれませんね。わかりました。ありがとうございました。また今年1年よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは、三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。